こんにちは、ライターのサメカワです。今日も、インターネットラジオサメコのニューヨーク通信を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はスペシャルなゲストをお招きいたしました。書籍の編集者さんをされている大石聡子さんです。大石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でね、今日は、まあ、大石さんにもう本作りについてね、いろいろ伺っていきたいなとに思っていて、はい、私の周りもそうなんですけど、本をいつか出版したいっていうふうに、思われてる方多くて、はい、そういった方に参考になるような、ね、内容を伺いたいなとに思ってます。よろしくお願いします。
お願いします。
で、大石さんはもう本当に敏腕編集者さんで、今まで本当にたくさんのベストセラーを出されてきたかなと思うんですけれども、これまでどんな本をね作ってきたかって伺ってもいいですか？
はい、子育ての本であったりとか、女性エッセイ、健康、あとビジネス書がメインなんですけれども、例えば、健康なんかで言うと、マクロビオティックの若杉智子さんっていうおばあちゃんがいらして、その方の子宮を温める健康法っていう、マクロビで子宮を温めるっていうちょっと面白い切り口で本を作ったりですとか、あとは女性エッセイで、これ私が本当にメインで作っている棚なんですけれども、そこで例えば可愛いままで年収1000万という、宮本芳美さん、今すごくたくさん本を出されている人気の作家さんなんですけれども、そういった方の本であったりですとか、あとやっぱり自分が10歳の娘がおりますので、子育てにもすごく関心があって、人気カウンセラーの心屋先生にどうしても子育ての本書いてほしいなっていうふうに思って、お母さんが幸せになる子育てっていうふうに、その子供が優秀になるとか子供がすごくいい子に育つっていうことではなくって、お母さんを基軸としたどうやったらお母さんが幸せになるんだろうな、で結果として子供も幸せになるっていう、ちょっとそういった切り口の本を作りたくて先生にお願いをして、できたのがお母さんが幸せになる子育てっていう本であったり、あとは同じ心屋先生で鮫川さんと一緒に作った、
夫婦親愛を捨てたら幸せになっちゃいましたっていう、ね、本ですよね、
はい、やっぱりそれもやっぱりそのこんな夫婦でなくてはいけないとか、こんな家庭でなくてはいけないっていう風に、やっぱりすごくハイスペックなことが日本の女性って求められていて、その中で苦しんでる人っていうのがたくさんいるなって、こんな風になってであれなければならないとか、こんな私でいたいっていうすごくロールモデルがたくさんいて、ちょっとしんどいなと思った時に、先生の軽やかな、本当になんて言うんでしょう、和法というか、カウンセリング手法でたくさんの女性を楽にできたらなと思って、そのような本を作ったり、主に本当に女性の生き方が変わったり、何かその救われる本を作りたいなと思ってやってきています。
ね、もうたくさん本作られてるんですけど、その中でも大石さんってこう初めての著者発掘がすごいお得意でいらっしゃいますよね。
そうですね、ちょっとうちの会社自体が結構初めての著者にチャレンジさせてくれる会社であって、なかなかそういった版元って少ないと思うんですけれども、その中でやっぱりここに読者がいるっていう姿がしっかり見える企画書であったら、割とそういったものにチャレンジさせてもらえるので、私としてはすごく売れてる先生の続編をやるっていうよりも、なんかやっぱり本を出したい人の役に立ちたい、そして新しい才能に出会いたいっていう読者がたくさんいるなっていうふうに思っているので、そこをやることにちょっと編集者としての生きがいとか、なんか醍醐味みたいなのを感じるタイプかなと思います、
あとはもう一方で著者の違う魅力を発掘するのも得意で、例えば心屋さんだったら、子育て本一切書かれてなかったじゃないですか、初めて子育て本を書いたりとか、初めてパートナーシップのね、本を作られたりとか、そういった形でね、今売れっ子の著者さんの新たな一面の本を発掘するような本っていうところもお得意だから、両方ね売られてますよね。
そうですねっていうの自分の割ですけどなんか同じような本はあんまり作りたくないなと思っていて、なんかすごくちょっと爪痕を残せるような、でさっきちょっとこれまで作った本っていうことで、やっぱり女性の生き方で、その小田切浅木さんっていう結構ネットでは話題の、女性なんですけれども、嫌なこと全部やめたらすごかったっていう本を作って、何がすごかったんだっていうところで、タイトルなんかその言いっぱなしはちょっとどうなんだみたいなちょっと議論も社内ではあったんですけれども、なんかその何がすごくうまくいったとか、なんて言うんでしょう、これで成功したっていうようなタイトルじゃなくて、なんか分かんないけどやっちゃったらすごかったみたいなところの話っていうのが、 なんて言うんでしょう、うまくいったとか成功したっていうことよりも、なんか女性にとってなんか何だろうって気になるインパクトがあるなと思って、
うん、
で浅木さん自体はもう子育ても家事も自分 の, その仕事も全て両立するって、うん、みんな頑張っているけどそれって本当は無理ゲーだよねっていう、うん、すごくテーマを自分 の, そのいろんな講座で投げかけていて、
うん、
それもすごく面白いなと思って、
うん、
でもっともっとこの考え方をたくさんの人に広げたいなと思って企画したこともありますし、
うん、
か本当に女性の生き方を変えるお手伝いができたらなと思ってやっています、う
ん。あとね、私から見ていて大石さんは本当に本のタイトルをの作るのすごい上手だなと思っていて、斬新だなっていつも思うのが、先ほどのね小田切あさぎさんも嫌なこと全部やめたらすごかったって、うん、何がすごかったんだろうってちょっとね気になるじゃないですか、うん、そういった気になるタイトルだったりとか、私がすごく衝撃だったのが宮本芳美さんのデビュー作の可愛いままで年収1000万円、
はい、
これすごいですよね。
そうですね、結構ざわつくタイトル、
そうざわつく、
はい、
ざわついて思わず気になって手に取ってしまうようなタイトル、よく思いつくなって。
なんかやっぱその宮本芳美さん初めて でやっぱりすごくやり取りをしていてとっても素敵な方で、
うん、
どうしてもこの方の本を成功させたいなっていう強い思いがあって、
うんうん、
やっぱり初めての本でこけてしまうと次につながっていかないっていう風に、初めての本をやるっていうのは面白いんですけれども、うん、結構著者生命に関わってくるので、
うん、
すごくやっぱり強い思いをやって持っていかないと、うん、大変だなっていう一面もあるんですけれども、
うんうん、
その時に素敵な女性なんだけれどもやっぱり売れていかないと次の本にはつながっていかないなと思った時に、
うん、
まあ、ちょっと女の人の欲望をもうわざとむき出しにして出して、
うん、
もう書店で見た時にちょっと振り返るというか、うん、あれ何今の本っていう風にざわつかせるように作って、でそれでなんか強くなんか本の力で、
うん、
さらに素敵な方、素敵な本当に素敵な方なのでさらにもっとステップアップしてほしいなと思って、うん、わざわざちょっとそういう過激なタイトルをつけたりもしたんですが、
そうですね、可愛いで年収1000万で結構対極にあって、うん、年収1000万やるに稼ぐには割とこうガツガツ男らしく働かなきゃダメなんじゃないかって思い込みが私たちあるじゃないですか、うん、それと可愛いままでっていうこの2つの言葉をの掛け合わせ、すごいなって思いますね。
企画を作ってる時に結構正しい企画、うん、A だから B ですみたいな考え方ってあるんですけども、うん、それすごく正しいけれどもあんまり正しいことって面白くなくって、
うん、
そうですよねって終わってしまうし、
うん、
そんな正しいことを言われても、うん、ああちょっとなんかまたそういうこと言って うるさいなとか鬱陶しいなっていうふうにだけになってしまうので、
うん、
結構やっぱり企画そのタイトルとかでざわつかせるにはねじっていくっていうのが大事かなと思っていて、
うん、
可愛いとちょっとまあ仕事できるっていうところにイメージとしてはつながらないところだったり、
うん、
稼げないってちょっとここにつながりがちなところを、
うん、
そこをなんかねじって1000万稼ぐみたいに、
うん、
そのねじるっていうことで結構ざわつかすことができるんじゃないのかなと思って、
うんうん、なるほどね、そういうね、言いながら考えてらっしゃるんですね。はい、あとはですね、まあ、企画考え方みたいなところも伺いたいなと思うんですけど、どんな風に本の企画を考えてらっしゃるんですか？
最初はその著者探しからも始まるんですけれども、
うん、
昔は結構1週間に1回図書館とかネットカフェとかに行って全部の新聞、うん、全部の雑誌、その1週間出ている、
うん、
いろんなもうその出ているメディアを全部もう本当にめくっていって、
うん、
その中でパッと面白いようなキーワードだったりとか、
うん、
あと面白い人だったりとかっていうのを全部メモをしていって、その中でなんか寝かしながら、
うん、
やっぱり自分の心に残った人とか考え方みたいなものを、
うん、
企画にしていくことっていうのがすごく多かったんですけれども、
うん、
最近は結構著者さん、自分の著者さんが著者を紹介してくれる著者候補、
うん、
この人面白いよと、大石さんと会うよとか、
うんうん、
自分の知らなかった世界を見せてくれることが多くって、
うん、
それはその自分が雑誌とか新聞をめくっていた時に知らない世界にこうやって自分からアクセスしてたのと同じように、
うん、
今はたくさんの著者の方がそういった知らない世界にアクセスさせてくれているような状況 で、
うん、
で私の場合はちょっとこれ編集者さんのタイプにもよると思うんですけども、
うん、
結構割と人から入るんですね、
うんうん、
でこの人面白いなっていうふうに思っ ってから、
うん、
この人の良さを一番引き出すにはどういう考え方がいいのかな、コンセプトがいいのかなっていうことを考えていって、
うんうん、
で今の時代は、例えばこういうことを、例えば家事したくないとか、でも素敵でいたいとか求めてるんじゃないのかなっていうふうに人ありきから考えていって、あと時代その時の女性がの欲望とか課題とか求めているものをうまくマッチングさせていくんですね、
うんうんうん、
なので最初は人ありき、あとはその世の中での女性の欲望、
うん、
でプラス結局絶対私がもう最低、私は最低でも絶対読者ですっていうところで作ってるんで、
うん、
なんていうのかな、誰が誰かが誰が読む本かっていうのは割と分かっているというか、
うんうん、
私みたいな人とか、
うん、
例えばそのさっきの浅木さんの本だったら、
うん、
子育てもしんどい、家事育児とかの両立も結構しんどくって、うん、でもすごく素敵なキラキラしてる人たちがたくさんいて、うん、そんな自分に自己嫌悪を抱いている、
うん、
でもその自己嫌悪ってなかなか治らなくって、うん、相当強い言葉でぶっ飛ばしたことを言ってくれる人じゃない限り、
うん、
はっと目は覚めないんですね、
うん、
でその時に、まあ、浅木さん前から知っててすごい面白かったなと思っていた、でこの人の魅力は何なのかって言った時突き詰めていったプラス、
うん、
私の中の課題で、
うん、
もうちょっとどうやったらその家事育児仕事の両立で罪悪感を持たなくなるのかなっていう課題がすごくマッチしたりとか、
うんうんうん、
あとは若すぎばあちゃんでもその子宮が冷えてるっていうのは結局それ妊娠出産の問題なんですけども、
うん、
綾部っていうところにいて、うん、そのなんて言うんでしょう、過疎地域なんですけども、そこで出産ラッシュが起きているっていうのを聞いた時に、
うん、
なんかそこでちょっと自分の、まあ、妊娠出産のいろいろな悩みとかっていうのを重ね合わせて作ってたとか、
うん、
ちょっと自分の悩みと課題とリンクさせてます。
なるほど、ね、まだまだ伺いたいこといろいろあるんですけど、実はお時間が迫っておりまして、この続きの話はね、次回の放送でいろいろ伺っていきたいなと思っております。じゃあよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。